日経トレンディークロストレンド、明けましてお
めでとうございます。
クロストレンド、週刊日経トレンディークロストレンド、
こんにちは。日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。2020年、今年チケットなしで五輪をどうやって楽しもうか考えております。今年もどうぞよろしくお願いします
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤博明です。ちょっとオリンピックのこと言おうとしたらもう言われてしまったので困ってますが、今年もよろしくお願いいたします
こんにちは、ラジオ日経の辻るなです。そして構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、今年もよろしくお願いいたします。
お願いします、はい、週刊日経トレンディークロストレンド、2020年も最新のマーケットトレンドをお届けします。さあ、年の初めは毎年恒例のあの企画をお届けします。
はい、今年はどんなヒット商品が登場するのか、どんなサービスが市場を沸かせてくれるのか、それを日経トレンディーとクロストレンドの編集部員が確かな視点で予測していただきます。どうぞお楽しみに。
クロストレンド、
週刊日経トレンディークロストレンド、今回は新春恒例の特別企画、編集者のおすすめはこれだ、2020年注目商品スペシャルチェックをお届けします。
今年で9回目を数える伝統のスペシャルチェック企画ということですが、週刊日経トレンディークロストレンドの人気コーナーのこのチェックコーナーを担当していただいている編集部員の方をお迎えして、今年2020年のトレンドを予測していきます。皆さん、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
揃いましたよ。
よかった
ということで、ね、2020年最初の週刊日経トレンディークロストレンドでは、編集部の皆さんが考える2020年ヒット商品ベスト30に入賞するのか、そんな個人的におすすめな商品をいろいろ伺ってまいります。
それでは編集部の皆さんの2020年の個人的一押しアイテムをご紹介いただきます。
みんな下向いてます、ね、すごいですね、わかったように、
ね、日経トレンディーの佐藤編集長、はい、まず最初トップバッターのご指名お願いします。
はい、じゃあ、まあ安定感のありそうなですね、モリモリお願いします、はい、
モリモリさんだ。
2020年の最初にプッシュするもの教えてください。
はい、ソバーキュリアスというカルチャーですね。
キュリアス、
はい、
何でしょう。
ソバーっていうのはこうシラフっていう意味なんですけど、
はい、
お酒を飲まないスタイルという文化が今アメリカで流行りつつありまして、まあ日本でも例えばノンアルコールカクテルを飲んだりとか、まあ居酒屋に行ってもアルコールの入っているものは飲まなかったりとか、そういう方も増えてきているので、そういう方たち向けのお店がどんどん出てくると。ただ別に飲みに行きたくないわけではなくて、お酒が得意じゃないとか、あんまりこう酔いたくないけれどもコミュニケーションは取りたいっていう人は結構いると思うので、実際そういうお店に来てお酒を飲む人と飲まない人が一緒にワイワイする場が出てくる、多様性が出てくるという、ちょっと真面目な社会課題今回やってみました。
これはソバーキュリアスっていうのは、はい、居酒屋みたいな形態の場所、
これお店の名前ではなくて、飲まない人という人たちを総称して呼ぶ言葉、
私ソバーキュリアスなんだみたいな使い方ですね。
そうです、ソバーっていうのが英語でシラフっていう意味なんで、まあ、そこをまあ文字ってというか造語で作ってるということですね、はい、
でも確かに最近会社の忘年会とか新年会とかでも、アルコールハラスメントとか、なんかそういう言葉とかも出てきてるので、このソバーキュリアスっていう言葉も広がっていきそうですね。
そうですね、なのでみんなが集まる場っていうのはこう私もあった方がいいなと思うので、まあ、せっかくだったら別にアルコールがなくても、ね、話を楽しんだりできると思うので、ただお酒を飲みたい人もいるっていう気持ちも大好きなんで分かるので、飲む人と飲まない人が同じ空間で楽しめるっていう場ができてくれば、そういうハラスメントも減るし、忘年会に行きたくないっていう人もひょっとしたら減るかもしれないなって、はい、
そうするとそのお酒の飲めない人でも入りやすい お店雰囲気を作ったりとか、
あとはあのドリンクですね、はい、やっぱり今ノンアルコールのドリンクを居酒屋で飲もうと思ってもすごい種類が少ないですし、
そして右下にちょっとあるだけですもんね、はい、
基本的にあのその辺にあるドリンク、うん、ジュースとかだったりするじゃないですか。でもこれからはあのクラフト系のノンアルコールカクテルを作るお店がどんどん増えてきて、特にあのシェフが今そういうの積極的でして、要は自分でいろいろな食材を合わせてカクテルを作る、非常に料理のような形でこだわって出せると。これもう一個いいのはお店側が要はジュースだったら200円しか取れないけれども、ノンアルコールカクテルをちゃんと作ったものだと例えば800円で出せたりとかするので、しっかり単価も上げられるということなんで、お店にとってもいいかなと思います。
すごい、まさかの森森さんが真面目なネタだって、お気にも入ってない
そう、これこそが予測ですよ。
ですよね
今のドヤ顔がいつもドヤ顔出ました
でも私もお酒あんまり飲めないので、この言葉はちょっと注目したいな、広がったらいいななんて思いながら聞いておりました。では森森さん、ソバーキュリアスの森森ズスコア教えてください。
はい、肝臓の数値が悪化したけれどもお酒は飲みたい度10点
お大事に、
お大事になんだ
では続いていきましょう。吾妻編集長指名お願いします。
初参加からいくかな。お、サリーちゃん、
サリーちゃ ちゃんお願いします。
サリーちゃんです、よろしくお願いしますトップバリューイオンが初めて出した、疲労回復エアのセリアントっていうものです。
セリアント、
はい、洋服なんですけど、はい、洋服に特殊な鉱石が練り込んであって、着て寝るだけで少し疲労回復するといったウェアになります。で今まではスポーツブランドとかが 2,3 万とかで出してたんですけど、イオンのプライベート商品として出すので価格がまあ1500円とかから、3,4,000 円で買えるっていうのでちょっとスリープテックとかも含めて注目していきたいなと思っています。
ちょっとこの値段にびっくりしちゃったんです
けどそうですよね。
鉱石は何の鉱石か分かる？
鉱石が13種類ぐらいが練り込まれていて、でそれを着るとこうポカポカするような感じになりました。今夜着て寝てるんですけど、もうなんかちょっとプラシーボも入ってるのかなと思うんですけど、着て朝起きるとなんかスッと起きれるような
気分に。思い込みだけじゃないかもしれないですね。
でもあったかさは感じますね。
着てみたいです。
着てみたいです。
価格破壊がすごい、価格破壊
がすごい、それ本当に2,3 万本当するものなので。
そうですが、まあ、最大で4,880円プラス税で買えるのでぜひ。
それは何ですか、4,800円の
は、トレーナーみたいな、スウェットみたいなのでそのくらいの価格ですね。
着てみたいですね。これはなんかワークマンとかこういうの流行ってるんですね。今年もこの流れは続きそうですね、ではサリーちゃん、スコアの方お願いしてもいいですか？
明日のことを考えずに動き回れると10点でお願いします。
疲労回復できるだけに、
はい、
いつも置きに行く人がいっぱいいるのに
社会
派です。社会派、ちょっとあれ、社会変わったんですか？あと6人います、はいはい、よかったです
続いて、佐藤編集長ご指名お願いします、
は
い、
じゃあ2号お願いします。
お、社会派、
社会派
社会派
の2号です。
マフマフです。
なるほど、これ社会派ですか？社会派、あ、でも社会派かも。はい、お願いします
人の名前でいろんな活動されてるんですが、まあ、音楽家というかアーティストの方です。で、歌ってみたっていうシーンがありまして、でこれがあのネット上で、まあ、既存の有名な曲とか、あとボーカロイドが歌う、まあ、ちょっとあの人間には歌うのが難しいような曲を、カバーする人たち、その方々を歌い手と呼ぶんですけど、まふまふの歌い手の一人で、でそういう人たちが、まあ、最初はカバーが中心だったんですが、徐々に自分のオリジナルの曲を発表したりとか、ライブをするようになったりとか、そういう形でどんどん活躍の場を広げていて、でこれ実はあんまり知られてない、まだ今知らないっていう人多いと思うんですけど、実はもう西武ドームとか幕張メッセとか、そういう大きい箱を埋められるような知られざる人気アーティストでして、 そのマフマフでいろんな歌い手の方いるんですけど、マフマフさん来年東京ドームでライブをやると。でこれがまあ、一つ、マイルストーンというか、象徴的な出来事になって、で最近ちょっとずつ露出も増えてるんですね。テレビでタイアップしたりとかいうところで、まあ、もうすでに人気はあるんですね、うんうん、ただ知られてないっていうところが大衆に広がっていくのではないかというところ、シーンの面白さも含めて今年注目じゃないかなと思っております。
でも二号さん、これ今年の例えば年末、はい、どれぐらい来てそうな予測ですか？
スコアで言おうと思ってたんですけ
ど。あ、分かりました分かりました、
やっちゃいましたね、
やっちゃいましたね。じゃあそのままお願い、スコアでお願いします。
年末紅白で見たいと10点。
実際どうですか、
はい、予測にも上げさせていただいて、ないだっけ
6位ですね、
6位かに上げさせていただいてるので大本命ですね。
はい、では続いて社会派、まんまは社会派でいいですか？
社会派でエンタメ、
ここで流れは途切れたということで、
途切れた、
はい、気持ち新たにクロストレンドの方から指名をお願いします。
流れを変えるユウスケ、
お変わってます、
また変わってユウスケ記者、
はい、僕が進めたいのは丸投げ EC ですね。
丸投げ EC ですね。
そうです、はい、まあ、EC っていうのは要はネット通販なんですけれども、うん、専門家に全部お任せして、選んでもらったものを買うだけでいいっていう EC が徐々に現れてきていて、でその一つがハローインテリアっていうサービスなんですけれども、LINE 上で、専門家にこう相談をして、こんな部屋にしたいんですよっていうふうに相談すると、その先にいるインテリアコーディネーターの方が、まあ、大体こう見繕ってくれて、で部屋のイメージを伝えていくんですよ。その部屋の間取りだったりとかを伝えていって、で写真も送って、こんな部屋ですって、で今あるインテリアでこれは残したいですっていうふうに相談すると、それを残した形でその理想の部屋をこう作って送ってきてくれるんで、それをそのまま買って家に配置するだけで、その理想の部屋が出来上がるっていう、そういうサービスを提供している会社なんですね、うん、でやっぱりその自分で選ぶ、特にインテリアとかこういう部屋にしたいなっていうふうに考えても、なかなかどの商品を選んでいいかって結構難しいじゃないですか。で IKEA とか行ったりとか、ニトリとか行って、これとこれを選んだらいいのかなっていうふうに思っても、実はこう部屋の間取りと合わなかったりとか、実際置いてみたらなんか理想とちょっと違ったりなみたいなことがあると思うんですけれども、そこはやっぱりその知識の差をギャップを埋めてくれて、もう聞いちゃう、そのこれまで自分で選ぶっていうのが、まあいわゆるネットらしさだったんです。そうじゃなくて、ネットを通じてもう専門家に聞いちゃって、それをそのまま買った方がむしろこう悩む時間も少ないし、理想の通りになるということで、まあ、これからそういうこう専門家に聞いていくような意思っていうのが流行るんじゃないかなというふうに思ってます。
このサービスって価格帯は結構高くするつもりなのかとかって決まってるんですかね？
そうですね、相談料が必ずこう5500円かかるんですよ、ハローインテリアって。
5500円
で、まあ、単純に聞いただけでじゃああと全部池で揃えられちゃうと、全くこうビジネスにならないので、少なくとも相談料は取ると。ただ相談料取るんで、よっぽどこういいこう部屋の提案されないと、5500円損したなって思われちゃうと思うんですよね。なので、まあ、きちんと部屋をこう提案する上で、こう 3D でモデリングをして、でまさしくその部屋がそのまま再現されたような写真を送って、でそれをそのまま丸ごと買えると。でそのハローインテリアと提携しているメーカーの商品をデータベースとして持っているので、まあ、それを選んできて提案するので、まあ、価格帯としても予算を先に伝えられるので、だいたい10万円ぐらいでお願いしますと言えば、当然10万円内で部屋を提案してくれるし、まあ、部屋によってはまあ100万円までかけていいと言えば、高級家具を使った部屋を提案してくれるので、まあ、価格もそんなに心配することもないかなというふうに思いますね。
イメージちょっとお金持ちの人向けのサービスなのかななんて私は思いながら聞いてたんですけど、皆さんどうでした？
でも予算10万だったら十分ね、普通の家具を買うのであれば、うん、いけそうですよね。
予算をそう相談でそこも決められるので、うん、別にそんなのすごいお金持ちじゃなくても、そもそも10万円以内でお願いしますと言えば、うん、当然プロの方が10万円以内で見繕ってくれるので、そのまま心配ないですね。
丸投げ EC って、はい、例えばこのインテリア以外の業種どんなイメージがありますかね？
あとアパレルも出てきていて、で要は洋服選べない、その自分に似合った服が選べないとか、まあ、例えばその洋服自体に興味はないんだけれども、例えば結構その会社で偉い人とかってイベントとかに登壇する機会もあるじゃないですか。 そうすると、まあ、それなりの格好しなきゃいけないよねみたいな、でも洋服を選べないなっていう人のためにもうそのスタイリストが選んであげてそれを送ってくれるっていうサービスも、まあ、ローブスっていうサービスが出ていて、特に専門家の知識がこう必要な、もしかしたらその健康とか健康情報を送るとこう最適な例えばその料理の素材が送られてきて、それを食べてるだけでその健康にいい食事が取れるみたいなサービスもしかしたら成立するかもしれないと思うんですよね。そういうふうにこう専門家と直接こうダイレクトに結びつくっていうところが、まあ、新しいネットの使い方ということで、まあ、注目されていくんじゃないかなというふうに思ってます、はい、
ということで〇〇ズスコア、スコアの方教えていただいていいですか。
はい、まあ、そのままなんですけど丸投げ度10でお願いします
。確かに確
かに、それも丸投げじゃねえよ。
オチがありましたね。後半は残り4名のスペシャルチェックをお届けします。クロストレンド。さあ、それでは続けていきたいと思います。佐藤編集長ご指名ください。
グッさんお願いします。
すいません、ちょっと今来ると思ってなくて。
どうしてお前思わずいられるのかわからない。まさかの、
私が、紹介したいもの、今年注目しているのは東京ディズニーランドの、美女と野獣エリア、新設されるエリアになります。
はい、
2020年の4月15日から東京ディズニーランド史上最大規模の開発というふうに謳っているんですけれども、4つのエリアがオープンするんですが、その中でも美女と野獣のところに注目していまして、まあ、世界にいっぱいディズニーランドあるんですけど、美女と野獣で、アトラクション、ライド型のアトラクションっていうのができるのがこの東京ディズニーランドが初めてになるんですね。でそれで、まあ、日本のお客さんだけじゃなくて海外のお客さんも、たくさん来るんじゃないのかなというのと、2019年に東京ディズニーシーの方でソアリンという新しいアトラクションが久しぶりにオープンしたんですけど、それの人気がちょっとものすごくてですね、今実は私おととい行ってきたんですけど、
そうなんですね、
3時間ぐらいまだ並んでいまして、でそれがもう多分半年以上続いているので、ディズニーランドの方で4年ぶりの新アトラクションで、しかも世界初の美女と野獣ってなったら、もうものすごい混雑が予想されるなというふうに思っています。で美女と野獣のコンテンツ自体も、ミュージカル版の実写映画が120億円超えのヒットとかを記録していて、もう未だに根強い人気を誇っているコンテンツなので、これのヒットっていうのはもう間違いないんじゃないかなというふうに期待しています。
ディズニーランドって値上げとかもしましたけど、本当人気ですね。
強気ですもんね。
強気ですよね。
森森さん的にどうですか。
Me too です。
はい、
Me
too。
何の理論もない。
毎回そう感じていて、あ、なんで若手の方がすごい理論立てて予測できるんだろうなってすごいですよね。そのバックグラウンドの
情報を今納得しましたもん。
ですよね。なんかもうグーノンで出ないから
出なかった
なんかちょっと、悔しいな。
え、どのぐらいの頻度で行ってるの。すごいね。
いやでも1年に1回ぐらい。
あ、そんなもんなんだ。たまたまか。
でもこれができたらすぐちょっと行きたいなと思ってます、うんうんうん、
では
目線で見て松野さんどうですか。
松野さん本名探すのやめてください。サリーちゃん、サリーちゃんです。
私も年に1回か2回は行くんで、まあ、まずファストパスに走りに行って、で夕方ぐらいに乗れたらなと思います。
実は最近私この前初めてやったんですけど、ファストパス全部スマホで撮れるっていう今だからこれも多分その分もあって、混雑しても今までみたいな、なんか待つだけ待って乗れなくてすごい悔しい思いして帰るみたいなのもなくなるんじゃないかなと期待してます。その辺も
私もう全然ディズニーランドとか行かないので、ファストパスがそんな進化してるんだっていうのもびっくりしちゃいました、
ね、
今聞
いて。いろんな情報があって
情報満載でしたね。
満載だった。今おっさんたちが全員へーって聞いてる。え、
キャンセル待ちとかもできるんですよ、ファストパス。
そうなんですね。
乗れなくなっちゃった人がやってたら、その更新の時に出てきたらスッて取れる。
へー、そういうところでなんかサービスとかも上がってるから値上げとかしてもどんどん人は来るんですね。新しいアトラクションもできてということなんですが、スコアの方お願いしてもいいですか。
はい、ディズニーランドなので魔法にかけられたい度10でお願いします。
うまい。
かわいいですね今ね。
かかりたかったですね、魔法に。
今キュンってきました。
キュンってきちゃいましたね。 さてではこの夢見心地な感じのまま
夢見心地な感じじゃなくなる黒吉お願いします。
一気に魔法解ける。黒い魔法かかるみたいな、
は
い、
私が紹介したいのはですね36+3、
36プラス3、
はい、これ何だと思います。
36プラス 3?39
なんだろう。
39。
あ、いいとこですね。
え、そう、本当
本当です。あの20年のですね秋に走り出す JR 九州の新しい観光列車の名前です。
電車か、
なんでいいじゃないですか。
なんだって気ないやめましょう。
シーといえば電車ですよ。予想しておきましょうよ。
つい
本音が電車か。え、36+3、
36プラス3
っていうもう名前なんです。
名前です。意味がちょっとわかんないですよね、
はい、
九州って世界で36番目に大きい島だそうです。
大きいんですかこれ。大きい。
3っていうのはですねお客さん、地域住民、JR 九州の3つがプラスされます。それで3期意味がわかんないです
よ。しくなんで
これが、まあ、すごい新しいタイプの観光列車でして、今までの観光列車って、まあ、主に2つタイプがあってですね、1つは七つ星に代表される、うん、まあ、超高級で泊まりがけで、回るタイプですね、うん、これ20人とか10何人とかしか乗れなくて、参加費用が15万から100万とか、うん、超高いやつです。で一方でもう1つは週末とかに走っている、ローカル線を走る観光列車、
湯布院の森とか、
湯布院の森とか、うんうん、まあそういうものですね。でそのまあ大体2タイプだったんですけども、はい、今回はそのハイブリッドみたいな形で、木曜から、週末を挟んで月曜まで九州内をぐるっと一周します。5日間かけて、うん、でそれは1日ごとに切符をバラバラに変える。
ああ、その区間だけ乗れるっていうこと。
そうです。
なるほど。
っていうタイプで、まあ、例えば木曜日は博多から熊本を通って鹿児島中央まで行きます、うん、で翌日の金曜日は鹿児島中央から宮崎、うん、でその次の日の土曜日になると宮崎空港から大分別府っていうふうにこう回っていくんですよね。で自分の好きな区間だけ購入してその区間だけ乗るというタイプですね。
納得。
乗ってみたいですね。
乗ってみたいです。
電車の中では宿泊はしない。
そうです、電車の中は宿泊をしないで、
そうか、
ただあのモデルコースみたいなのがある程度あってですね、例えば金曜日で言うと鹿児島中央から宮崎ってそんなに遠くないんですよ、
うんうん、
でここを1日かけて、まあ、1日というか、まあ、朝午前中出発して午後着くってことなんで、途中の駅で何かイベントがあったりとか、あるいは、出発する前と出発する後に自由な時間で観光するとか、そういうことができるというタイプですね。
地域にしっかり消費を起こさせる。
その通りなんです。実はですねすごい高い観光列車って話題に一時期なりましたけれども、結構あまり地元に経済効果を発揮してないという話があって、象徴的なのがあの JR 西日本が水風っていう、超豪華列車を走らせてるんですけれども、うん、それを見込んでですね鳥取県のある町が駅前に、レストランを作りました。でそこで、まあ、昼食を参加者が食べるんですけれども、そこがあの2年間ぐらいで1000万の債務超過になったんですよね。
そっか、そうですね。
で結局そのツアーで連れてきてくれる人って10何人しかいなくて、あとは自力で人集めなきゃいけないんですけれども、それが集まんないっていうことなんですよね。だからそれよりはもっと自由に、まあ、利用できる列車を作った方が地元にもメリットがあるだろうということで、今後こういった形の列車が広がっていくんじゃないかなと思います。
そうか、駅ごとに例えば1時間ぐらい止まりますよ、はい、そういうことですよね、
はい、そういうことですね。で、まあ、定員も103人ということで、はい、だいぶ多いので、はい、新しいビジネスが生まれるのかなと思います。
これがいつからですか。36+3は、
36プラス3はですね2020年の秋
を
開始
を、
紅葉を見ながら
九州の
早いか、
紅葉早いんじゃないですか
ですね。すいません。
年間45周走るというふうに言ってますので、 まあ、あの秋以降であれば冬も走りますし、またその次の春も走るしということで、その自分の乗りたい区間を選んで、プランが立てれるという感じですね。
これは面白い。
全部乗ると1200キロだそうです。
そうか、全部乗ろうとしてるし、
全部乗ろうとして
るいいですね。祝日とかこう休み多く取れそうな時はね、木金月休んで。
そうなんですよね。だから前半3日とか後半3日とかも選びますし、うん、
1日しか休み取れなければ、
うん、1日で日帰りでも朝乗って夜の便飛行機で帰るとかもできますんで、面白いかな。
面白い、
はい、ではスコアをお願いしてもいいでしょうか。
はい、九州ぐるぐる回ると10点でお願い
します。嬉しそうだったね
きっと年末に感想を聞かせてくれるんじゃないかなと思いますが、では続いての指名をお願いします。
源ちゃんお願いします。
私は12月に日本に初めて上陸したシャオミーという中国のメーカーを紹介しようかと思っております。
はい、シャオミ
ー、シャオミーご存知ですかね。
携帯電話の
メーカー。あ、そうです、その通りです。
はい、
シャオミーって今世界で、大きい順に並べると今、サムスンがあってファーウェイがあって、その次がアップルっていう状況なんですが、その4番目がシャオミーなんですよね。で12月にその上陸しますっていう発表会があるっていうで、まあスマホの発表会なんだろうなと思って、こうまあそのぐらいの期待度であんまり期待しないで行ったんですけど、なんかおまけがどんどん出てきてですね、ですね、この私が今これ腕時計みたいにしてるんですけれども、このミースマートバンド4っていう、まあいわゆるスマートウォッチが出て、はい、あったりとかですね、まあ、炊飯器も出したりとかですね。
炊飯器、
であとキャリーバッグですね、あの旅行用の、なんかそういうものがゾロゾロ出てきて、それが何もかも安いっていう驚きの展開で、例えばこの今しているスマートバンドとか、スマートバンド4も、まあ、もちろんスマートフォンにつなげますし、でしかもカラーの有機 EL で表示されて、あと心拍数も取れるっていうで、あのこのつけたまま寝てると睡眠の、まあ、どのぐらい深い睡眠が取れてますよっていうのも示すっていう、結構ですねフル機能ついているにもかかわらず、これアプローチって多分5万ぐらいするんですけれども、これなんか3,490円、
価格が破壊
皆さんと同じで発表会でもここだけどよみきが起こってこのみんないろんなものを見てる記者さんたちがえって思ったっていう値段で、まあ、もちろんあのアプローチに比べてあのフェリカが ついてないとかいろいろ欠点もあるんですけれども、まあでもこの価格だったらいいんじゃないのみたいなものがあって、まああの先ほどちらっと紹介した炊飯器も IH ついてて 5.5 合炊きで9,999円。
通販価格だって今電話しようだったことも
うこれでもこれキャリーバッグとかも売っていて、もうなんかこんな謎のラインナップを抱えてるメーカーってもう日本だともう無印良品ぐらいしかなくてですね。だからその、まあ、まだ日本だとその幅広いラインナップ で結構あのデザインとかも結構あのヨーロッパ風な、シンプルなデザインで割と買いやすいんじゃないかなという気もしておりましてですね、これひょっとハマったら結構買う人多いんじゃないかなというような気が。でちょっと今欠点がアマゾンでしか売ってないというところなんですけれども、まあなんでしょうね、どっかにこうアンテナショップみたいなの立ててくれれば良さが分かってもらえるんじゃないかなという、まあ、とにかく値段だけはもう本当に衝撃的なのでですね、これ結構いけるんじゃないかなと思って今日は推薦させていただきます。
はい、あまり突っ込むとスコアのところと被っちゃうと嫌なので
難しいですよね。
ちょっと難しいですよね。じゃあちょっと先にスコアをお願いしてもいいですか。
消費増税に負けないと10点でいきます。
あ、でもやっぱ価格ですよね。
いや今価格破壊ですよね、うん、今の話聞くと。
いやでもシャオミーはですね、本当に入れとけばよかったなと、あの12月号12月号に入れなかったことで今ずっと悔やんで
る感じですね。シャオミーがいろいろ今年は話題を独占するということですよね。いろんな商品が。
そうですね、だからまあこれからだからどうやってラインナップ増やしていくかによると思うんですけれども一応あの発表会ではIoT 家電だけでもう2000アイテム以上もう持ってるっていう風に言う、あとはもうそれが日本に合うものとかをどういうタイミングでどう出していくかっていうところだと思うんですけれども、もちろん中国バージョンがそのまま使えるとは限らないので、まあ、売れそうなものからローカライズしてくれるとは思うんですけれども、まあ、その
まあ、量とかタイミングによるんじゃないかなと思いますけど。
はい、ありがとうございます。シャオミ覚えました、価格で。では最後の方、お待たせして申し訳ないなと思うんですが、ご指名いただきました。
じゃあ沢原お願いします。よろしくお願いします。なんかこう7回ずっとドキドキしました。
読まれず読まれず、お待たせしました。
ね、しんがりってそうだよね。
途中から鳥嫌だなってあ、鳥なんだみたいなことになりました。
お待たせしました。
はい、で僕が紹介したいのはですね、ソニーから出るレオンポケットというアイテムを紹介したいと思っております。
レオンポケットですね。
はい、これはですね、一見するとインナーの白 T シャツです。ただ、まあ、これを着てると、体感としては非常にこう涼しくなるという機能性衣料と言えばいいんですかね。で、まあ、正体は何かと言ってしまうと、首元に、フェルチェ素子というものを使ったデバイスがあてがわれていて、それをスマホで温度操作することができます。で、首元を冷やしたり温めたりすることで、まあ、例えばサラリーマンの人がスーツの下に着込んでいれば、猛暑であっても、まあ、涼しいということになりますと。で、まあ、なんでこれが流行るのかっていうところなんですが、今年多分街中とか、まあ、メディアでよく空調服というのを皆さんご覧になったかと思うんですね。いわゆるそのファンがついてる服で、これが初め作業着から始まって、まあ、スポーツメーカーとかが感染用とかに使えるものっていうのを出したりしていて、で徐々に広がってきましたと。でこれが今年東京オリンピックで、さらに、まあ、感染時のこう猛暑対策とかも含めて今いろいろ言われているので、まあ、そういう、こう猛暑対策グッズみたいなのがかなり流行るんじゃないかと。でその中でこう一大こう勢力を築きそうなのがこのレオンポケットだと思っております。
でもレオンポケットってどういう風形になってるんですか？なぜ涼しくなるんです
か？そのペルチェ素子っていうのが電圧をかけると熱くなったり冷たくなったりするっていう、性質を持っていて、でこれ何に使われてたかっていうと、ソニーのそのモバイル機器で、まあ、熱制御をするために使われてた技術を今度服に転用してやろうという
ん
です。でこれそのソニーのクラウドファンディングサイトで、まあ、募集したところ、デイリーアクセスが史上最高で、あっという間に7000万弱集めたっていう結構期待の製品で、まあ、今まだ一般発売は決まってはないんですが、夏に向けて一般発売していく心意気だと聞いております。
ちなみに予想の価格とか分かります？
いや、予想の価格はね、結構なかなか推定しづらいんですよね、はい、これ伏せます。
分かりました。
ではスコアをお願いします。
はい、これはですね、鳥肌度10です。
うまい、
考えてた。
そうなんですよ、ずっと考えてました。言いたくて言いたくてたまんなかったんですけど、これはこう僕体感したんですけど、結構そのスマホで冷やすそのスイッチを入れた瞬間にめちゃくちゃ冷たくなるんですよ。でそこのその体感的な驚きで鳥肌ものだなとも思うし、まあ、実際に涼しくて鳥肌も立っちゃうかなっていうのを言いたくてしょうがなかったです。
最後の最後まで待って、最後の最後にちゃんと締めていただいて、
さすがです。
ありがとうございました。さて、最後は皆さんの目標を伺っていくということなんですが、
個人的なものでいいので、
はい。では沢原さんから順番にマイクを回してもらって一言ずつお願いします。
そうですね。体重が出てるんですけど、僕はシックスパックいきます。今ちょっと見せられないんです。
ビフォー写真を今撮った。
ビフォー写真。
ワンパック
どころじゃないですね。あれを出て非常に綺麗な休憩をしているんですけども、これを頑張ってシックスパックまで行きたいなと思っております。
あ、れんちゃんです。あ、私オーケストラをやっていてですね。クラリネット吹いてるんですけれども。
ぽい。
ぽいですね。ぽいぽいぽいぽいですね。ぽいぽい。
今6個演奏会出ること決めてるんですけれども、今まで年に1回か2回やるかないかだったんですけれども、今年6回入れてるやつが結構みんな厳しくてですね、なんですけれども絶対出ます。
よろしくお願いします。
2号です。前回の放送でもちらっと言いましたが、今年こそは1号襲名。
まだ言ってる。
もう取れるまでこの目標掲げ続けようかなと。
今名乗ればいいじゃん、
勝手に。いや、本人のやっぱり全1号の許可が必要なので、
新1号っていう
考えておきます。
新加瀬大将みたいな感じにな
る。森森です。6キロ減なんですけど、実はもうすでに
動き始めてまして、お3日間お菓子を断ってます。
かっこ悪ー。す
ごいことなんですか。いやこれでかい
です。でかい、ね、はい、これはみんなそうなのかな。編集部員の人はみんなそう思うのかな。
いや私ずっと手土産担当をやっていて、こうライフワークのように新製品が出るためにスイーツだったりお土産だったり、東京駅はもうあれです、大好きなんだよ。本当にあのだいたいシーズン4回だから春夏秋冬新製品出るんでだいたい食べてるんですよ。
はい、
それは太りますよね。
仕事ですね。
仕事のために自腹で全て
自腹で
力入ってますね。
入ってましたね。
ただそれをやめてまで今痩せようとしているので今年は確実かなと。
それは席に座ってる時のモリモリはもう二度とお菓子を食べないと。
お菓子を何と定義するか。
もう逃げてるじゃないですか。
バナナはお菓子なのか。パイナップルはどうなのか。
なるほど。
ラムネはどうなのか。
これ多分無理ですね。
いろいろ議論があるんで、まあはい、ただ3日続いてる。はい、
楽しみだ。
黒ヨッシーです。これちょっと仕事とも関係するといいなと思ってるんですけども、お金をかけずにラグジュラリーな男になろうと。
お金をかけずにラグジュラリーな男。
ラグジュラリーじゃないな。
今年はですね、ついにマイルでビジネスクラス旅行をすることを決め、百貨店の外商カードを手に入れました。でちょっとそういった世界を見てみ、あ、ちなみに全然百貨店で買い物してません。なんか変な DM が来て入ったんですけど、なんか宛先が指定されてない DM で外商入りませんかっていう。
そんな外商あるんですね。
そんな外商あるんですよ最近。でも外商カード入ったらすごいね、なんか喫茶店無料で飲めたりとか、ラグジュアリー、
ラグジュアリーですね。
今ラグジュアリー要素ありますか。
みんなへーっていうのも変だよね。
ラグジュアリーの男に金をかけずになろうと思って
ます。そうそう、金をかけずにだもんね。
あ、ポイントはね、金はねちょっとないんで、はい、かけずにラグジュアリーに来ていこうと思います。
ちょっとそれも楽しみにしてます。いや今すごいのが ANA で今年去年ハワイに行ってですね、今年ビジネスに乗るというですね、どういうマイルのため方をしてるのか。
そうですよ、
ね、そこ
すごい聞きたいな。
今回の、ビジネスクラスでは家族3人なんで、はい、30万マイルぐらい使いました。
どういう形で貯めるんですか。
なんかよくわかんないんですけど、気がついたらいろんなところから集めると貯まってるかな。
なんかすごいですよね。カード類60枚とか、
とかでも400万使ってるってことですよね。うん、
いや使ってないんですよ。ポイントをこううまく稼ぐ方法が。お問い合わせいただければ
知りたい
情報詳細。
そう、それが日経トレンディに乗るわけです。ああ、トコスト
レンディ、トレンディそんなすごい技乗ってました。
ちょっと乗せられない、
乗せられない
裏技。
黒いやつか。
だから黒よしか。
はい、年末年始のあのポッドキャストでフルネームが明らかになった。
ごめんなさい。
僕はちょっと課外活動でディスクエディオンっていうレコードを販売してる店舗があるんですけども、そこからデビューしてるアイドルをちょっと手伝っていて、スイッチっていう名前なんですけど、2018年12月にデビューして、ちょうど1年ぐらい経つと。で友達がプロデュースしてるアイドルで、で、まあ、現場でこうチェキを取ったりとかしてるんですけど、今年はこのアイドルをぜひねちょっと売っていきたいなというふうに、まあ、今までやっぱり記者ってこういろいろ専門知識があるんですけど、それを実践することがあんまりないと思うんですけど、まあ、こうマーケティングに関するこう取材をしている中で、こうアイドルをねどうやって売っていくかっていうところをちょっと今年はね取り組んでいきたいなというふうに思います。
もう一度お名前お願いします。
スイッチです。スイッチよろしくお願いします。SW びっくりマーク CH です。はい、ゲームのスイッチと違います。
いいよ。
はい、グッサンです。つい最近長年応援していたバンドが活動終了してしまったので、推しは推せる時に推せということで、行けるライブには全部行こうと思ってます今年は。はい、っていうだけなんですけど。大
事です。スイッチのライブもぜ
ひ。ぜひ行きます。
サリーちゃんです。私は
昨年2019年からちょっと新しいマイナースポーツでファウストボールっていうのをやっていて、今年2020年の11月に世界選手権に出場するので。
すごい。何？
え？日本代表？
日本代表です。
しかもどういう競技なんだろう。
さらっと来たね。さらっと。そういう
バレーボールのワンバンありみたいな競技になっていて、あの挙手制で世界代あの日本代表になれちゃうんですけど。
げる、
はい、
でもちゃんと日の丸背負う、ね、
日の丸背負ってチリに行ってきます。
すごい、すごい。その間仕事するんですかしないんですか。しないんですね。
調節します。頑張ります。
すごい。
なのでそこに向けてちょっと練習だったりをしっかりしていきたいなと思ってます。
いや、なんかびっくりな。
みんなちゃんとネタ持ってるのが驚き。
プライベートでもネタが満載なんですね。なんかいろいろ聞かせていただきましたけど、皆さん今年も頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを引き続き今年もお届けします。では最後に、編集長、こんな紙面を作っていきたい、こんな記事を書いていきたいなどなど、新年の目標をお願いします。まずは吾妻編集長からお願いします。
サブスクとかあのパーソナライゼーションとかいろいろこれ取り上げてきたんですけども、今年ようやくそれが、まあ、すごく普及すると思うんですよね。で、普及してきたらこうデータがいっぱい溜まってきます。で、そうするとそのデータをどういうふうに使うかって、こう企業としてはね、それがその競争力につながっていく年になると思いますので、そこのデータ活用、マーケティング DX って我々呼んでますけども、あのそこに注力していきたいなと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。
続いて佐藤編集長、お願いします。
はい、まあ、今年、まあ、最大のイベントとして東京五輪がありますと。で、まあ、嵐の活動休止などというニュースもあったりするというところで、まあ、ちょっといろいろとアイデアはあるのでですね、その辺をぜひあの今年1年出していきたいなというふうに思っているので、ぜひあの皆さん楽しみにしていただければなというふうに思っています。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
日経トレンディ編集長佐藤博明と、
ラジオ日経辻るなと、
構成担当の吉武秀樹でした。